わしわしわしわしの後半でございます、はい、はい。ね、俺たちの野上ゆりですよ。ね、まあ、基本的に恋愛要素ってないんです、この漫画って。
だ普通でもこういうの絶対女子ばっかり出てくると絶対あるよね、うん、なんか憧れの、はいはい、何々先輩。
でも一応、なぎなたって僕ら女子の競技だと思ってましたけど、うん、知らなかったんですけど、うん、男子なぎなたもあるんですよ。
あ、やってもいいんだ。
はい。男子なぎなたの、全国の、競技人口、100人です。あ、高校生のですけどね。
それ高校の時やってたらなんか、いいとこまで行けたのかもしれないね。
はい、ねえ。ね。だから、全国大会とかでも、3回やったら決勝戦とか
そんな。ああ、いい、いい、いい。
例えば。
はい、いい、いい。
みたいな感じなんで。だから、ぶっちゃけ言うと、インターハイとかできません。
おぉ。
高体連みたいなのが、きっちりそういうのを認め
て。大学でやってるとこあってさ、俺高校時代ガンガンやってましたってなったら、うん、絶対推薦もらえる
よ、ね。いや、そう
っ
すよね。
や
っぱマイナー競技タッチラグビーとかそういうのやるべきでしたね。サイクルサッカーとか。
あるよね。
今なんかポートボールとかね。
初めて動いてる動画を見ました、見てます、
ね。はいはいはい、
試合を。
だから間合いが全然違うじゃないですか。
うん、
剣道の一足一刀の間合いじゃないじゃないですか。だからそこがなんかね、あの遠距離戦というかね。
そのまあそうだな、物が長いから遠距離戦になる、
うん。遠距離戦になっちゃいますよね。一歩の感覚とかも全然違いますよね。
いや違うんじゃない。
あんまりドーンって踏み込まないとか。うん、あ
踏み込まない。
踏み込まないとか、あとあの打ち込みの時もパーンって跳ねないとか。あ
本当だ。体入れ替えた。
ね、左右入れ替えたりするじゃないですか。
うん
うん、だからどうこの間合いでスネ打ちを取るかみたいなところがやっぱり重要ポイントなんですね。
うん、
スネがやっぱり一番体の前にある、
うん。
っていう感じなんですけども、まああの話ちょっと戻りますけども。
はいはい。
はい、野上恵里が、あの、恋をする描写があるんです。
で、ダイっつってたじゃん、だから。
な、基本的にはないんですけど、うん、まぁ、あ、ちょっと話いろいろ飛びますけども、新人王戦が、あ、新人王じゃないわ。初めの一歩じゃないわ。新人戦が終わったら、顧問の先生って基本的に、まぁ、あ、いるにはいるんですけど、よく、競技を全然知らない、あの、男のチャラい先生が一人いるだけだったんですけど。
ドカベンのあの監督と一緒だね。
え、徳川監督。
徳川監督。
徳川は酒飲んでるだけですよ。あの人一応野球経験者です
でも立ち位置はそういう感じでしょ。
そう、あの、小林先生っていうのが一応いるんですけど、あの、実写だと、あの人が、中村智也さんがやってて、
うんうん、
青い炎の、
うん、
赤井くんの役、赤井くんじゃねえわ、はい、赤井高見くんの役。
あのシャアの子、シャアの。
シャアだったかな、あの、安野の友達です。
ああ、はいはいはい、はい。
安野の友達なんですけど、
はいはい、
あの、映画版の小林先生の、その人が、ね、すごいムロツヨシみたいな人がするんです。
ムロツヨシではない
んだ。ムロツヨシではないんですけど、いやでも原作そのまんまなんですよ、ほぼ。
おうおうおう、
その人の、あの再現率だけが異常に高かったな。あ、だけがってことないですけど、
その顧問の先生、
ね、顧問の先生の無駄な再現率がすごい良かったなっていう感じですけど、あ、全然話飛びますけど、で、一応ちゃんとした経験者の先生を連れてくるんですけど、
はいはい、あ、途中から、
はい、あの安子先生というのが来るんですけど、うん、その安子先生来てからがまたあの、うん、異常に面白くなってくるんですけど、
うん、
でその先生があのちょっと宿題出しますと、
うんうん、
あの来週までにあの男一人落としてきなさいと。
もう難しい難しいオーダー、
はい、はい、ただまあまあいろいろねそういうのがあるんですけども、そこでまあちょっとね、その前の新人戦に出てきてた男子なぎなたの試合も同じ会場で行われてるんで、そこで出会ったあのまはるちゃんの、子供の頃に一緒にやってた男子のなぎなたの、うん、乃木くんっていうのが出てくるんですけど、うん、そいつにちょっとときめいちゃうっていう、
ああ、はいはいはいはいはい、
はい、真剣な眼差し、はい、
恋する、
はい、なんですけど、一応なんかあの部活じゃないところの地域のなぎなた道場みたいなところの稽古に参加してた時に、うん、まああのまはるちゃんも一緒に行ったんですけども、うん、そのまはるちゃんを見つめてる乃木くんの目がちょっとなんか普段と違って、あ、これこういうことかと。
乃木、その乃木くんっていうのが、うん、はい、そのまはるちゃんをが好きなの。
どうやらそうなんだなと、
うん、
ってかそうなんだなと、
うん、
で、乃木くんとまはるちゃんはその前の試合で、新人戦で男女ですけど、
うん、
混合戦なんで当たってるんですけど簡単に勝っちゃうと、まはるちゃんが、うん、全然かなわないと。まはるちゃんはあのインターハイで、うん、あのベスト8に残ったんです
よ。むっちゃ強いね。
むっちゃ強い、
ね、最初からむっちゃ強い、ね、
最初からむっちゃ強いって、全然かなわないんですけど、乃木くんはまあそういう風に思ってるっていうのを目の当たりにして諦めるっていう 何この少女漫画みたいな話。
それがじゃあ表面化するわけじゃなくて、
全然その後もないです。
ああ、なるほどなるほど。
その後引きずったりとかも全然しないです。
ない。ああ、いいじゃない、いいじゃない。
いいでしょう。
いい。
あの、あるべきスポーツ漫画の形でしょうか。ね、やっぱりあの、僕らタッチよりドカベンじゃないですか。
いや、タッチも好きよ。
嫌いじゃないですけど、嫌いじゃないですけど、水島先生曰く、スポーツにその恋愛要素を絡めるとはどういうことなんだと。
けしからんと。
そう。水島先生もいろいろ書いてますけどね。
水島先生。
野球
協力だとか。水島先生。すげえ、何は節みたいなのを書いてるけど。
トノマにベタベタするマドンナとかね、うん。どうでもいいキャラを。
まあまあいいけど。
はい。まあ、いいんですけど。まあ、そういうことなんで、うん、やっぱそういうのがあると集中できないっていうのが、僕らある。非常にいいですね。はい。もうね、ちょっとね、野上絵里の、あの、話をしていると、それだけで終わってしまうので、うん、ちょっとまたこれ、後にしますけどもね。うん、はい。で、まあ、一応、同じ、部の仲間も個性的な面々がいますけれども、ちょっとこの辺をいっぱい話してもしょうがないんで、
はい、
ちょっと省略しますけれども、
はい、
大倉文乃さんという人がいます。
大倉文乃さん
というのがこれあの先輩です。これあのデブキャラなんです
けど、ああいいですよいいですよ、
デブキャラなんです
けど、いいですよ、はい、ちゃんとも愛されるキャラでしょ、
まあ、簡単に言うと、例えて言うと、分かりやすい例えで言うと、東京ミルクホールで言うと相原智則です。
全然わかんない。
全
然わかんねえ例え
ですね。
だあれでしょ、ゴレンジャーで言うなら黄色枠でしょ。
黄色枠ですね、うん、動けるデブ、
うん、
はい、
はいはいはい、いいじゃないの、
愛されキャラ、いじられキャラ、
うん、
あの皆の両親ですね、はい、であの実写版でキャスティングされてるんじゃないですか、みんな。
うん、まあ、ちゃんと、あ、でもなんか
あの原作通りなんです。
写真見てますけど、まあ、なんかデブがいますね、
は
い、
富田のぞみちゃんっていう役者さんいるんですけど、うんうん、あのそのままです。実写あの鋼の錬金術師のあるぐらい実写。そのまんますげえと思って、
いや
で年もほぼ同じぐらいなんです。高2ぐらいなんです。高2、3なんですよこの子ね。すげえなと思って。
すごいね、こういう子ってさ、
はいはい、
何をモチベーションにさ、
はい、
で役者なんでしょ。
役者ですよ。
何をモチベーションにして役者をやってるんだろうっていう。
何をモチベーションにして、
いやいやその身体的特徴があるわけじゃないですか。
おお、ありますね。
すごいおデブとか、
。
そこをそもそも目指してって役者をやってる高校生って、それでいいのかっていう。
需要と供給だからいいんじゃないですか。
いや、そのなんかそんな高校生のうちをさ、なんか私は主人公じゃなきゃやだみたいな感じでいてもらいたいんですよ。
ああ。
でも、いろいろあって、もう私デブキャラで行きます、35段でみたいな感じだったら、ああ、じゃあいいんじゃないですかって話になるけど、どうなんだろうなと思って。
人それぞれじゃないですか。やっぱり未だにあれでしょう、あの姉ちゃんにあの勝手に書類出されてそれで受かりましたみたいなアイドルもいるわけじゃないですか。
うん、まあでもなんかちょっと話するじゃんけどさ、
はい、
まあ、小錦、
はい、やそ吉、
小錦やそ吉の再現映像を撮ったことがあって
再現、はい、
うん、小錦の若い時を探さなきゃいけない、
小錦の若い時ができる再現役者を探さないといけないですね。
外人だよね。
あ、しかも外人で、
うん、
稲川元子事務所
無理と。
無理。
いろんなところに方々を手探したら、
はい、
いたんだ一匹。
どこですか。
いや、そのもうほぼ個人事務所よ。
はいはいはい。
で、出れるっていうから来て、うん、
はい、
そしたらやっぱ今さんの話じゃないけど、
はい、
あの自分はやっぱり、
はい、
ロード・オブ・ザ・リングとかの主人公をやりたいんだと。
ロード・オブ・ザ・リングの主人公やりたい
からここの今役者をやってるけど、
はい、
なんだこの横綱の若い時ってと。
横綱の若い
時嫌じゃないけど、
はい、
結局僕の演技じゃなくて、
うん、
この体型で選んでますよねみたいなことを。そりゃそう
だよ。いや、そりゃそうだよ。
じゃあ痩せろよって話なんだけど、はい、ああ難しいんだなと思って、
はあ、
なんかもう演技力とか、
はい、
そういうことは求められてない僕にはみたいな、なんかちょっとすれてたそいつ。
いや、そんなこと言ったら
確かにまだ二十歳過ぎだって。二十歳過ぎのサモア人だったね。
あ、サモア人、
うん、
ああなるほどね。
日本語ペラペラなんだけど、いや一生懸命現場で一生懸命やってたけど、
はいはいはい、
いや心には闇を抱えたね。
ああサモアなのに。
ごめんなさい、その、ね、まあ、この子がまんま、はい、まんま、まんま実写化で素晴らしいってことでしょ。
この子は本当に実写化で素晴らしい、うん、その、うん、そうですね。その今さっき言った先生、小林先生と、大倉文乃はすごい再現率すげえと思いましたけど、
うん、それ以外だってこれ乃木坂の映画でしょ、
ね、そうですね。
それ以外はどう。そこが
それ以外は心の持ちようです。
どっちの
心の持ちよう、
どっちのやってる方見てる方、
演者としての
見てる方、僕らの見てる方の心の持ちようでどうでもなる。
見てる方はまあ別にあの思った通りですよ。
いやだから本人ね、だからその演者の心の持ちようってことは似てないってことじゃん。似てる人も中にはいるけど、
まあだから、僕見に行った時のテンションとしてはそこまで原作
をそもそもね、ファンじゃない、ね、
読み込んでなかったんで、うん、まあまあ読んだことはありますよ、うん、でもあの本誌で読んでたところも3巻ぐらいの、うん、あのお寺で尼さんにしごかれてるぐらいのところだったんで、
うん、
あのまだそんなに入ってなかったんですけど、うんうん、だからその時別にそんな違和感なかったんで、うん、今見たらちょっとあれ全然違うなと思うかもしれませんけど
じゃあダメじゃん、
僕は知りませんけどまあでもそこはそこはもうやる気次第、はい、
で何結局ね、この漫画の一番の魅力は何にな
る、一番の魅力はやっぱね、あのライバルキャラがいるんですけど、
うん、
あの一堂ねねさんっていう人がいるんですけど、
新田くんみたいな感じで、
新田くんじゃない、新田くんはもうかませるじゃないですか新田くんって
あいつはいいやつなんだ
よ、タッチの新田くん、
そうそうそう、
あ俺キャプツバの新田くん、キャプツバの新田はすげえかませるんです
だけど、タッチの新田くん、
タッチの新田くんね、あいやもっとね、なんだろうな、あのあいつみたいな感じです、柔道物語の樋口みたいな感じです、
ああじゃあ結構立ってんだ、
あ西野ほど悪くないけど、
ああ
はいはいはいはいはいあのあいつは天才だと騒がれていてみたいな、で自分に厳しく他人にも厳しくみたいなやつなんですけど、
はいはいはい、もう生涯のライバルみたいな、はい、
で一回その一同ネネが宮島春に勝っちゃうんですよ、
宮島春っていうと先輩戦ね、
敗戦に
憧れてた
敗戦
ね、
はい、でそこで、宮島春が負けるっていうことのインパクトは、うん、このチームにとってはすごい大きな、
高村が負けると一緒でしょ、
そうそうそうそうそう、
負けないもんな、
そうそうそうそう、
何があっても負けないもんな、
高村守が陥落してしまうという、うん、だから あれですよ、僕思ったのは新日本プロレスで、うん、破壊王橋本真也が、
うん、
あいつに破壊されちゃったじゃないですか、あの柔道王の暴走柔道王、あの小川直哉、
小川
直哉にあの時の気持ちほぼそうなんだろうなと思って、やっぱ精神的支柱なんで、
うん、
はい、破壊王が破壊されてしまうという衝撃
はいはい、はい、
しかもねもう一回、リターンマッチをしてもさらに完膚なきまで破壊されてしまうという衝撃、
小川は強かったね、
ああもう新日はもう終わりだとなるじゃないですか、でそこでやっぱね宮島春だけに頼っていてはいけないという、そこで立ち上がらないといけないというですね、のが見えるの一年発起ですよ、うん、そっからだからそういうなんかあの一個衝撃的な事件が起こってからのその後みんなでどうしていくかっていう、で主人公はどう立ち回るかっていう、そういうあんまりこう少年漫画とかだと昨今あんまり描かれないじゃないですか、もともとそういうあれなのかもしれないですけど、スポコン漫画って
その
はい、
そこを描くっていうか、その、はい、なんだろう、エースがやられちゃったことに対して周りがどうなるかってこと、
はい、もう一個見どころですね、
が一個、はい、が見どころってこと、
はい、
があれか、シュートでいう久保さんが死んじゃったみたいな感じ
が、で、あ、そうシュートで言うとそうですけど、でそのあのどう頑張っても初心者で何もあの運動もままならない朝日ちゃんが立ち向かえる相手じゃないんですけど、
うん、
で同学年だけですけど、うん、実力はもうこんなにある、
全然ある
いうところの一堂さんに朝日ちゃんが立ち向かえるまでになる成長譚です、
あ
これまともに試合ができるようになるまで20巻かかってます互角に戦えるようになるまで、ま
あ、それぐらい強いって、ゴールドセントとブロンズセントぐらい離れたでしょ、
柔道物語って愛想版じゃない、文庫版で7冊しかないんですよ、
うん、
全7巻なんですよ、うん、だからあの短いところにギュッて詰まってるのはいいんですけど、うん、それを20巻使って丁寧に描かれているっていうところはやっぱね、だからやっぱこれ毎日1冊1日1冊読むことによって、あ今日も朝日ちゃんこれだけ成長したなっていうっていうところがじっくり描かれてるっていうのは非常にいい、
いやあの、ね、新庄さんがもう先週あたりからうるさいから、
はい、
朝日の朝日の
これはね、
はい、この収録に向けて頑張って7巻まで読んできました、
読みましたね、
頑張りましたよ、
本当っすか、
うん、
7巻っていうと
新人戦
で
終わったとこ、
ああ宮島春が負ける、
そうそうぐらいまでは見た、
なるほど、どのようなあれですか感触としては、
あのね最初は、
はい、
ああ何かまた始まったなと
よくあるやつ、
似たようなスパコン漫画で、はいはいはい種目変えてますみたいな、
はいはいはい、
はいはい、誰でも書けますけど種目変えてますから大丈夫です、
誰でも書けますけど、
ね、ここ種目変えてるとこ掘るから大丈夫ですみたいな、
うん、
感じで、なんかもう途中で致命的だなと思ったのは、試合始まった瞬間面かぶるじゃんこれ。
まあ剣道漫画もそうですけど、
うん、面かぶった瞬間、はい、髪型が隠れるから、
うん、
誰が誰だか分かんなくなる、
うん、
でその一巻の感想だけど、はい、これすぐ終わんなと思った。
はいはいはいはい。
おっと思って、
うん、
そのどうすればいいのか分かんない、う
ん、はいはい、
自分でも見て読んでて、
はいはい、
顔が分かんないから試合中唯一主人公だけは眼鏡をかけてるんだけど、
眼鏡かけたまま面してますからね。
それできるできないよ、眼鏡かけたまま面ができるかできないかちょっと置いといて、
はい、
それも多分連載前に編集の人間が分かんなくなるから主人公だけは分かるように眼鏡かけさせたんだなっていうのはもう見え見えなのよ。
ほう、
あーと思ってたら、
まあ、コンタクトしないといけなくなっちゃいますからね、アイデンティティに関わってきますからね、うん、
って思ってたら、
うん、
このなんか3巻ぐらいで、
うん、
なんか寺で修行とか始めて、
合宿ね、夏合宿は寺で修行ですよ
とか、
はい、
なんかだんだん話が盛り上がってくるわけです
よ。はいはいはい。
で本来多分ね、第一話でやんなきゃいけないことって、あの弱虫ペダルみたいに圧倒的な才能なのか何かを見せつけるとか、
はい、
自分が自覚してない何か、こいつはとんでもないやつなんだと、
はいはいはいはい、
いうことをやんなきゃいけないの、それをやんなかった。
スラムダンクの1話みたいな、
そうそうそう、
あのものすげえジャンプ力持ってるとか
っていうのをやんなかったからやばいなと思ってたんです、
は
い
は
い、
うん、
だけど3巻ぐらいから、
はい、
だんだんこう地道に努力するじゃないですか。
しますね。
でまあ新人7巻で新人戦が終わって、
新人戦終わって、はい、
2回泣きましたね。
なんで泣いてるんですか泣いてるじゃないですか。ちょっとこれなんか、あのまたあのいつものように僕のテンションがすごいポンって高くて、ちゃんまつさんが静かに淡々と言ってて、でちゃんまつさんがあのボソッと集まんなかったよって言って、あーってなるやつかと思ったら泣いてるじゃないですか。
2回泣いてしまいました。
どこで泣いたんですか。
どこだっけな
どこだっけなよく覚えてないけど泣いて
るんです。そうそう、なんかその、あの寺で稽古してる時に、寺で稽古してる時に主人公の子だけ、
はいはいはい、
お前下手すぐるからって水汲みやらされる、
ね、そう水汲みやらされます、ね、
その時に泣き出すんだけど、泣いた理由が、
はい、
その、自分が下手だからとかじゃなくて、うん、あのその水汲みをしながら周りの友人たちが一生懸命練習してる声が聞こえてて、
はい、うん、
そこに参加できない自分の不甲斐なさに泣いてると、
はい、
ああ、いい話じゃない
ですよ。ええ話ですよ。
であともう一回は、なんで泣いたんだけど、なんかあの結局1年生同士で試合に出ていい感じになった時に、
うん、1年生チームでね、
そうそう、で このチで
3人1チームがあるんですね。
でこのチームワーク最高みたいな時の、
はいはいはい、
見開きの絵みたいのが非常によくできてた、
そこそこなの。
あ、この人が描きたいのは多分、まあ、すごいちゃんと描いてるなと思って、その、なんか薙刀動向もすごい重要だけど、
はい、
なんか多分部活ものってさ結局、うん、あの友達もんだから、
そうなんですよね、
そこをしっかり描けてるなと
思う。部活漫画なんですよ、うん、そう、
だから今7巻終わってますけど、
僕言いたかったのってスポーツ漫画と部活漫画って明らかにちょっとやっぱ違うんですよ。
あ、
そうか、初めの一歩ってスポーツ漫画ですけど、でも部活漫画じゃないじゃないですか。
ない、
やっぱりあのプロボクサーだし、
うん
うん、部活漫画って競技してる時も大事ですけど、競技してない時も大事なんですよ。
そうそうそう、大変
っていう意味で柔道物語ってまさに柔道部の物語なんです。
確かにね、
柔道物語じゃなくて、うん、っていう明らかな違いがある中で、この朝日奈美に関してはなぎなた部漫画だなってザ・なぎなた部漫画なんです、
うん、だからでもそれこそね、剣道やってる時を読んでてよく思い出しますよ。
そうですか。
で本当に自分は恵まれてなかったなと思ってて、
はい、
こんなねことを考えないでやってた、
はい、おお、というと
っていうか、
そう、強くなりたいとかってこと
ですか。いや、強くなりたいかどうかじゃなく、剣道に関してものすごい疑問点がいっぱいあって、
はいはい、
やりながら、
うん、
何をこれをやってるんだろうと。
あ、
だなんかルーティーンの練習があるじゃん。
ありますね。
でこれは俺体力強化には分かるけど、これをやったことによって強くなるっていうのを思ってなかったと。
うん。
でじゃあ実際に試合もどうやってやればいいのかっていうのを誰一人何も教えてくれない。
あ、そう自分で気づいていけみたいな感じですよね。
でなんか今年になってよ、
うん、
で周りでまだ社会人で剣道やってるやつが趣味でね、
はいはいはい、
やってるやつに聞くと、
ええ、
あれね、教えてないんじゃなくて、
うん、
教えると夢が壊れちゃうんですよ。
どういうこと？ドリームが壊れるんです
か？どういうことって、それこそ聞いたら、
どういうことですか、はい、
結局いかに相手を騙すかの、
あ、
駆け引きなだけなんで、
うん、
それを小学生に真顔で教えるのは教育上良くないじゃないですかっていう。
ああ、まあね、小学生の間は大きな声出していやーって言って、そ
う
そ
う、っていうので小中学生に義務教育期間中に
べーっていけっていう、
いかに相手を出し抜くかだけの話なんで、
はい、 結局ずるいやつが勝つんですよ、ね、
そうそう、ずるいやつが勝つスポーツだから、はい、俺は剣道をやってますけど、うん、剣道自体を子供に教えたりしてる親の気持ちが全くわからない子供を親に行かせた、子供を剣道部に入れさせたりとか、
はいはいはいはい、
あの親は間違えてると、剣道ほどずるいスポーツはないって言ってて、
それはでもなんかね、わかりますね。
そうそう、でもさ、まあそこまでじゃないにしても、うん、この朝日奈具もさ、はい、こうやったらこう来るとか、
はいはい、
そういうことをなんかディスカッションしたりとかさ、うん、稽古したりしてるわけじゃん。
はいはい、
一回もなかった俺は、高校中学時代。
そう、僕も衝撃だったのは、かかり稽古した後、お互いの良かったとこ悪かったとこを教え合うっていうシーン、そんなのなかったんですけど。
かかり稽古ってのは打ち合うのね。
そうそうそうそう。
なかった。
なかったですよね。先生が何か気づいたら言ってくれるかもしれないけど、何も言われなきゃいいなと思ってる俺
だから、それは面白くないよなと思って、どうやって勝つかも誰も考えてないと教えてもくれないし、でしかもだからこういうさ、先輩が教えてる以上、はい、俺後輩に何も教えたことないだって分かんないんだよ自分でも。
まあね、まあ確かにね。
なのでフェンシング最初見た時に、
はい、
なんかあれついたらランプつくじゃん、
はい、ピーンってつきますね。
これだと思
って、機械判定ですもんね。
うん、だから剣道もこういう風にすりゃいいのになと思って。
でも剣道そうじゃないですもんね、決まり手が、うん、だって審判3人いますけど、フィーリングですもん。
そう、
危険体一致って言ってますけど、じゃあ数値が何デシベル以上の声が出てたら OK なのかないですもんね。
でも今だったらいかに綺麗に相手を出し抜いて1本取るかっていう風に一言言われる考えるよ。でも中学生にそれ言っちゃまずいじゃん。
酷ですよね。
あずるいことやっていいんだって思うよ。
審判に見えない位置で足踏むとか、
そうそう、平気でそんなのやるんだ。
いや踏まれてましたよ、うん、踏まれたりつばぜりしてるときに、あの相手の室内持ったりとかしてましたよ、うん、おーみたいな。
そうそう、そういうことやっちゃいけないっていうふうに教えられてるけど実際に強いやつはそういうこと普通にやるんだ、
はい、はいはい
はい、なんだよそれと思って、
はい、
と思って、
はい、
うん、でそれで、あ、はい、いいなと思うわけよ、ええ、なんかちゃんと先輩に教えてもらってるじゃん。
まあね、はい、先輩に教えてもらってるっていうところですけど、
うん、
野上恵里がちゃんと一人一人の気づいたところをノートにつけてるシーンがあるんですよ。
マートノートみたい
に、マートノートみたいに、そうそうそうそう、マートノートみたいに、そことかもね結構くっつきました、ね、
あ、
うん、でまだ僕七冠時点では泣いてなかったんですけど、
この後、まだ泣いてなかったの？
いやいやいやいやいや、
7巻でもお腹いっぱいだよ。
まだこんなもんじゃないですよ。こんなもんじゃないですよ。ちゃむさ、これ8巻から安子先生出てくるんですよ。
知らねえんだよ、その安子先生。
安子先生ってのはインカレ3連覇の、実はすごい人なんですけど、うん、自分はもう、なぎなたやめてるんで、
うんうん、
やめてるし、なぎなたをやってたっていうことも知られたくないわけなんですよ。
お
う。で、20代の半ばぐらいの、まだ、そんなにね、私も召してないんで、うん、楽しみたいと。で、合コンに参加してたら、たまたま同じ合コンに来てた小林先生にと知り合って、まあ、それではまあ関係ないんですけど、もともと天さんの樹慶さんと知り合いです。
あ、はいはい、
そこのつながりで来るんですけど、
あいつ超強いじゃん、樹慶。
超強いんですよ。超強
い。亀仙人でしょ、あれだから。
亀仙人ですね、立ち位置的に。
立ち位置、亀仙人
ですね。亀仙人ですね。多分最強キャラですね。はい、亀仙人なんですけど、でその人が連れてくるんですけど、この人安子先生あれです、婚活パーティーとかも行ってるんですけど、
うん、
すごいですよ、男を操るサシステスを使いこなします。前出てきたじゃないですか。
それなんかあったね、
すごいとか、
うん、
男はサンゴで操れるってやつあったじゃないですか。
あれ名著ね、名著
名著ね、
うん、
はい、すごいですよ。さすがー、知らなかった。
バカをよそえた。
すごい。センスいい。そうなんだ。素晴らしいです。五拍子揃ってます
。心にも思ってなくても、それだけを言ってればいいでしょう。
ガツガツの肉食系なんだ。はい。まあ、美里さんみたいな
感じのキャラ
ですね。非常にこれ、いいですね、はい、うん。で、勝つために必要なことっていうのを全部教えてくれると。
はい。
はい、あ、まあまあ、こんな、で、やっぱりずるいことをすると勝つっていう、見解は何々に関してもやっぱり当てはまるわけです、一部。
まあ多分そうでしょう、うん、
はい、
でもそれはさ、ずるいことをして勝つんじゃなくて、はい、ちゃんと教えた上で、
はい、
こういう風にすれば相手に好きができるから、
そ
うっていう
心理の、
そうっていう話を一言誰からも聞いたことない、
はい、そこを踏まえてる安子先生の学生時代の異名があります。茨城の汚れくのいち。クソだせ、
汚れくのいち、
汚れくのいち。有名だったらしいです。 なんでその人が加わってぐいぐい引っ張っていくことによって、やっぱ今まではこう真春先輩が引っ張っていってるみたいな立ち位置だったのが、追いかけていればいいみたいな感じだったのが、やっぱり一人一人の主体性が芽生えることによって、うん、ぐっと面白くなってきます、ね。で、あの他の他校との交流戦があったりとかもしてくるんで、うん、こうまたキャラも増えてきますし、
号泣ですか、この後。
号泣っすね。僕今日これ20巻持ってきたんですけど
20巻だから借り直したんだ
20巻だから借り直しましただからそう24巻までね、全部借りてきたけど、でも1冊だけなんかちょっとねこれ語りたいなと、語りたいっていうところをなんかちょっとね借り直してまた、
ピッてやりながら、あ、この人またもう一回同じの借りてると
思ってそこまで顔覚えられてないと思いますけど思いますけど、もう20巻の中だけでもいっぱいあるんですけど、うん、まあね、その前の、野上エリの部長が交代するところとかもかなりグッときますけど、うん、
部長交代
するんだ。実力がないのに、ないにもかかわらず部長をやってて、うん、しかも自分は試合出てるけど、あの自分、1年で経験者の子がね、入ってくるんです。愛知なぎちゃんってのが入ってくるんですけど、うん、自分は試合に出れないのに勝てない部長が出てて、それで負けて帰ってくるってどういうことなんですかみたいな話が、生意気な後輩が出てきたりとかもするんですけど、その子の確執で、全員、部内で総当たり戦をして一番勝った人から順番に、代表者決めていけばいいんじゃないですかみたいなのもあるんですけども、そこで、もうあの野上エリは途中棄権をしちゃってですね、1勝7敗という惨憺たる 結果で、団体戦に出れないみたいなことになってしまうんですけれども、まあ、そこを乗り越えての部長交代劇、はい、まあ、あの次の部長が誰になるかっていうのはですね、まあ、あの読んでいただければいいんですけれども、はい、でそれとかを乗り越えての野上エリが、団体戦に帰ってきます。帰ってきて出るんですけども、相手は格上の、他校のキャプテンです、はい、あの佐賀さんという一同さんのいるチームのキャプテンの佐賀さんという人が、まあ、この人ももともとそんな強くなかったんですけれども、まあ、ある事件をきっかけに、完全にですね、自分を研ぎ澄まして、あの修羅のごとく強くなって帰ってきちゃうんですけども、その人が、野上エリの相手になります。でなんですけど、ここでどうしても引き分けにしないと次につながらないという大事なシーンですよ。ああオーンって今久しぶりに声出しましたね。実はさっきまでちゃんまさんいなかったということは多分誰も気づいてないと思います誰も気づいてないと思いますけどね、いなかったんですけどもね、はい、そこで野上エリが一本取るためにどうしたかという行動が非常にこれグッときます。
あ、そう、自己犠牲、自己犠牲、
ラスト2秒で決めるんです、これ。ああこれね、これはぜひ読んでみてください。
あ、そう、はい、
そして後半で、朝日ちゃんと、ライバル一堂さんが、大将戦で対応となります、
うん、
がる、これね、これ上がります。ついにここまで来たかついにここまで来たか
育ててた、
そう、
育てたこの子が
苗がね、うん、ついにね、芽を出したという、芽を出したじゃないな、体重にね、育ったなという感じですけどね。で、最後引き分けになっちゃうんですけど、
うん、
朝日ちゃんも、ね、一堂さんも、朝日ちゃんの一本が最後入ってると確信するんです。ね、一堂さんも自分は最後一本取られてたの。審判は上げなかったけど、というところで代表者戦でもう一度二人が相まみえる21巻。ぜひこれはぜひ。
これは読んでてさ、どっ
ち、ぜひぜひ、
なんだろう、どっちが勝っても常におかしくないよね。
そうですね、だからね、どっちが勝つか分かんないですよ。
どの試合もどっちが勝ってもおかしくないような描き方をしてるから、
こういう展開だったら
すごいなと思って、
朝日ちゃんが成長してきてるから勝つんだろうなと思ったら次のコマで負けてたりするんですよ。
そう
次のページで
なんか結構どうでもいい試合だけど、どうでもいい試合ってわけじゃないけど、
はい、
こう主人公が勝つんだろうなと思ってる、見てるけど、でも平気で負けたりするじゃん。
そう
だからなんかすごい面白いな、
はい、だから1年生で3人いるんですけど、1人だけ圧倒的に劣ってたわけですよ、
うん、
朝日ちゃんが、うんうん、なんで、
だって残りはなんかノッポと、ノッポと元剣道部
だ、ヤンキーの、はい、安村翔子と今野さくらですけども、はい、だから翔子ちゃんとかは朝日ちゃんのことを完全に下に見てたわけなんですよね、
うん、
無意識のうちに、
うん、
あでも最近よく頑張ってるし、
うん、
って言いながらも、だから直接対決で当たって負けちゃった時に、
うん、
自分の感情をどうコントロールしたらいいかわからないみたいな、そういう心理描写とかも結構あったりするんで、で素直に応援できないっていうところだったりとかっていう、部活をやってれば誰しも 出会うであろう、例えば同じぐらいの実力だったのにあいつだけすげえ伸びてきて最近自分がうまくいってないとかっていう時の心理だったりとか、そういうやっぱだから部活ものですね、そして非常によくできている漫画なんではないかというふうに思います。これぜひ皆さんいいですか、イズミティこの漫画読みたくなった、
はい読みたくなりました、
これ言わされた感なんだ、いやなんだこの言わされた感、
2巻のねあそこが良かった、ね、
どこですか、
あの、はい、初めて抜きずば座を決める時かなんかの、
はいはい、
か読ん見てて気持ちよかった、
あーはいはいはい、
スネーっていう
そのドラえもんみたいなでジャイアンみたいな、
あそこで初めてさそのなんかなぎなたの気持ちよさみたいなのもあそこで初めて表現するじゃん、
はいはいはい、
遅いんだけどねあれ1話でやんなきゃと思ったけど、
はい、そうなんですよちょっとずつなんですよ、
そう
意味は遅いん
だからちょっと本当にちょっとずつなんだよね、
そう最初はだってあの夕日が綺麗っていうだけじゃないですか
も
いい夕日が綺麗っていうだけのモチベーションで やってるじゃないですか、
うん、
うんそこがやっぱりうまく技を決められた時とか試合に出てみたいなところを本当一歩ずつ着実に描いていくんで、だからやっぱり途中やきもきするかもしれないですけど、これは信じて読み続けていれば最後、これ最後っていうかまだ終わってないんですけど、だから次25巻出るのが1月発売になってるのが僕ちょっともうこれ
何ですかこれ、早く
前立腺のガンで死んでしまうのか早く出ないと、早く出ないと僕病気で死んじゃう、
楽しみ、スピリッツで追いかければいいじゃん、もう
スピリッツで追いかけてるんですけど、うん、この3週ぐらい休んでるんですよ、
ああそうか、
おいおい、
なんだろうね、映画も終わって、はい、ちょっと休みもらったんじゃない、
マジでだって今あれですよ、2年目 あのお寺の合宿で今すごい面白くなってるんですよ、言葉を使っちゃいけない稽古してるんですよ、
あどうかね、まあ、はい、まあ手塚先生みたいに落としてるから
いやいやいや
急病のため
トイレから逃げ出そうとして左腕折ってるのそこまでじゃないですけど、いやだから漫画力ね、小崎愛先生ね、
あの、まあマジ、
はいはい、小崎雄介先生ってお兄さんはあのゴジラ怪獣惑星のキャラデザーの人です、
ああ、はい、じゃあいや絵も綺麗だよ、
絵も綺麗ですね、読みやすいですね、
いやなんかね、はい、この作者の人の性格が出てるなとすごい真面目なんでしょ、
あだと思いますよ、
うん、っていうのはなんかもうね、はい、伝わってくる
にもかかわらずちゃんとギャグが面白いっていう、う
ん、今7巻までしか俺読んでないけど、
はい、
まだ何とも言えないところあるけど、はい、申し訳ないけど現時点で柔らより面白い、
申し訳ないけどすで、
うん、
に
柔らハッピーより面白い、
浦沢直樹超え
護衛は知って、
でもあの作品と並ぶぐらいにな
る、部活物として捉えるならばよ、あれよりは面白い、
あんまり柔らとかって部活物って印象
な ない、いやでもなんか俺武道じゃん、
武道ですけど、
うん、
可愛い女の子が強いっていうイメージですけど、
うん、まあまあ、でもいやすごいおすすめだと思いますね、
いやだからね、あのラスボスみたいなキャラも出てきてますし、
これだけ原作がいいんだったら、
はい、
もっともアニメもアニメ映画も跳ねてもよかったんじゃないかなっていう、
ね、なんでですかね、知名度がなかったんですか、だからあのアクセント間違えてナレーションしてるのも
でも映画まあまあなんでしょ、
まあまあでしたよあの諸手を挙げてわあ万歳って感じじゃないですけど、でもまあよかったんです
よ、監督かな
監督のアルチッチじゃない
ですか、演出力かな、
監督のアルチッチじゃない、スローモーションでしょ、同時期にトリガールもやってたんですから、
スローモーションでしょ、どうせ
スローモーションじゃないです、
良きところでスローモーションでしょ、
良きところでスローモーション確かありますけど
いやでも決めどころスローモーションでしょ、どうせ
話でもなんかところどころ乃木坂の MV みたいにはなってないですから、うん、ちゃんとしてます
ちゃんとして
ない
です
ちゃんとしてますから、
もっとなんかね、うん、跳ねても良かったかなっていう気がします、
いやだからね、まあ、そういうあまり派手さはないですけど、あの書店員が選ぶ面白い漫画大賞みたいなのもあるじゃないですか、 あれも、2009年かなんかに1回だけ 9位ぐらい
すなーす
なそこの語る質をいいと思えるんだったらこの先必ず読み進めてい
ただ、読みますよ、だもう
冗談の構えを使うところは6回ぐらいしか出てこないんですけど、
うん、
ちゃんと毎回フィーチャーされます冗談の構えをしたら何かが起こるっていう必ず、あとあの剣道でも使えないとされている脇構えを使うキャラが後半20巻超えたら出てくるんですけど、それもまたなぜ脇構えなのかという理由付けも含めてですね、すごい丁寧に描いてるんです、これはね骨太の漫画ですよ、これ
おすすめです、
おすすめ度 120%
いやでももう続き、個人的には続き読みたいですね、もう早く今日も家帰って読みたいです、
あこれはもう 毎日アイカツを見てた幸せ状態じゃないですかこれ。
もう早く読みて、
またちょっとじゃあちゃんぽんさんが読んできたら続きの話をさせていただければと思いますので、はい、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、はい、てなわけで告知、はい、東京ミルクホール、あ、東京ミルク放送局のですね、我々のですね年末イベントがあるということは何週も前からお伝えしておりますが、ここで初出し情報です、
はい、
12月30日の前日、12月29日ですね、
はい、
東京ビッグサイトにて行われますコミックマーケット93ですか、はい、に我々東京ミルク放送局スペースをいただけることになりました。
何しに行く
いやいやいやいやいや
何、
まだちょっとあんまり多くは語れない。
何を言ってんの、
スペースをいただけるっていうか、まあ、なんていうんだろう、まあ、だから東京ミルク放送局としていただいたんではないですけども、まあ、あの知り合いの同人作家の方がいらっしゃいまして、
でもコミケに東京ミルク放送局って、はい、何かを出展してるってことでしょ。
出展する、
趣旨が違くね。
いやいや、でもありますから。
あるの、大丈夫だろ。
ポッドキャストとかラジオ番組やってる人が、
怒られたりしない、誰かに。
あります、大丈夫です。あのちゃんとその島はあのラジオ CD 島なんで。ああ、
じゃあじゃあじゃあ
大丈夫です。我々の、ジャンルに合致してます。
じゃあいいじゃん、
大丈夫です。
じゃあコスプレしてからダメか。
チャンス何あるんですか。アンドレちゃんじゃないんです
か。女子高生しかないよ。
なんでしかないになるんですか。アフロのキャラクターいるでしょ、もっといっぱい。ないっぱいあるでしょ。それこそあのうまるちゃんのボンバとか
あいつね、うん、あいつのかっこいいからな、面白いな。
まあね、うん、そうっすよね。普段着でいけますもんね。
でもこうあれでしょ、あいつのあいつなんだけど、名
前、え、
あいつ
ボンバー、
ボンバーの、うん、ボンバーって書いてる段ボールを首から下げとけばいいんでしょ。
うまるちゃんの単行本を横に
置いとけばいいんでしょ。
いいと思います。
いや、でも何を、とりあえずコミケに出て何かやるって
こと。何かやります。
ああ、
まあ、あの簡単に言うと、あの店番をやらせていただくということで、うん、まあ、メインは一応その知り合いの方の本なんですけども、はい、そこに合わせて我々の販布物も置いていいよっていうこと
で、うちの物販とかそういうのもやろうかなっていう感じ
です、ね、だから前もちょっと話しましたけども、タオルとかですね、はい、あとあの USB メディアでの販売とかを考えているので、はい、それプラスなんかね、せっかくなんで本とか作ろうかなとか、
ちょっとどうしてもやっぱね、土年末期が来れないっていう人も、はい、29日だったらば、
はい、
あのビッグサイトにいます
ので、ね、別の用事でビッグサイトにたまたま行ってる人も、ね、ちょろっと寄っていただければね、我々います
ので、で、あれなのかな、この29日だけにしか売らない、
はいはい、
何か特別
な
ものとかあったりするんですか。
いや、それはちょっと分かんないですけど、まあ、作りますか。じゃあ
新庄君は作ってくれるだろうな。
まあ、あのコピー本でも何でもちょっと分かんないですけど、作ってあのお渡ししようかなと思ってます。おいくらかいただいてお渡ししようかなと。決して商売をするわけではございません。
そうね、物々交換、
ね、物々交換でございます、はい。
まあ、ちょっとこの日だけ、
はい、
売る何かもあると思いますんで、
はい、
ちょっとまたそれは詳細決まりましたら。
そうですね、
ということで、まあ、はい、とにかくまあコミケに出るということで、
コミケに出ると
趣旨がどうなってもさっぱり分かんない。
一応スペースとか決まってるのかな。あ、はい、一応東サンホール E55A ということですね。
お、
はい、まあ、ちょっとその辺は
ちょっと言われてもさっぱり分かんないけど、
おいおい、
はい、
おいおいですね、
はい、でもまあコミケに出て何かやりますんで、ぜひ来てください、はい、ということですね。
あの、はい、来られるご予定のある方は初日にですね、はい、お待ちしてますので、よろしくお願いします、はい。そして、年末のイベント、
はい、
東京ミルク放送局、
はい
はい、12月30日、19時から、はい、19時開場、19時15分開演、
はいはい、
でやります、はい。前からもお伝えします通り、シャークネードの公録、とか、
はい
はい、あとはまあね、いろいろ今年一番つまらなかった映画ランキング、
ね、一番腹が立った、
あ、腹が立った映画ね、うん、つまらなかった、つまらなくても
腹がつまらなかった映画
ね、つまらなくても腹が立たないことはありますからね。まあしょうがねえなってなることありますからね。まあまあまあまあ、腹が立った映画特集とかですね、もろもろやりますので、ぜひお越しください、
はい。
2000円プラスワンドリンクで、
はい、
まだまだね、予約サイトが、ね、はい、ありますので探して、ご予約いただければと思いますので、
はい、チケットまだありますので、
はい、全然あります。
ただ、はい、まだちょっと、はい、あるんですけど、
はい、
いつ売り切れになるか分からないんで、はい、ちょっと早めにご予約だけいただければなと思います。
もうだって3分の1埋まってますからね。
3分の1ぐらいね、
3分の1ぐらい埋まってますからね、
はいはい。まあ、とはまだ、ね、まあ、まだ1ヶ月ちょっとありますけども、ちょっと早めにご予約いただければと思います。
はい、
はい、
はい。あとはあれですね、あ、明日かな、
はい、
明日になりますけど、すみません、東京ミルクホールのですね、イベント、東京ミルク、世界通過遺伝子ミルクブレイク、
はい、
第7夜、 はい、11月21日、はい、火曜日ですか、はい、19時15分から、はい、場所は同じく、池の上のバーガリガリですので、はい、そちらもぜひ、お越しいただければと思います。新庄とちゃんも続いてますんでね、はい、よろしくお願いします。
はい、
はい、というわけで読んでいいですか、
はい、
お便りの方、
はい、
お便りの方行かせていただいていいですか、
はい、はい、
はい、ちょっとね、いっぱいあるんで、戻りすぎました。はい、茶松さん、新庄さん、こんにちは。
はい、
埼玉の大沢です。
はい、
ありがとうございます。
はい、
どこだ。あ、はいはいはい、埼玉の大沢さん、ありがとうございます。俺たちの冷蔵コマンさん in 2017秋拝聴しました。はい、今回は久々の、はい、冷蔵コマンさんゲスト会とのことで、今まで気になっていた映画の概要が来てすごく参考になりました。特にイットと鋼の錬金術師がとても気になりました。ちなみにイットは幼少期に過去作品の前後編を見て一人でお風呂に入れなくなったのと、夏でも厚掛けの布団でないと安心して眠れなかったトラウマがあります。イットは同じスティーブン・キング原作で似たストーリーのドリームキャッチャーやスタンドバイミーと混乱してしまって内容がよく思い出せなくて困ります。今でもよくみんなプカプカ浮いてるんだよというイットのセリフを真似して息子に嫌がられています。イット気になります。今回紹介された映画、どれかは必ず行きたいと思ってます。ムービーガチャを回して決まったのは、こちらの映画、ゴジラ怪獣惑星。新ゴジラに始まったゴジラの波に乗って見に行きたいと思います。それではこれからも頑張ってください。追伸、今月11月23日は僕の34歳の誕生日です。もしよろしければ祝ってください。切実。そうですね、配信日20日なんで、今週ですね。
お誕生日おめでとうございます。もうこれで死ぬまでにまた1日近くなりました
ね。死に
また1日近づいていってますよと。
まあ1日1日ね、
これからも残りの寿命を全うして生きていただければ。
人間万事採用が馬でいますからね。はい、大沢さん、
映画
ございます。
映画、
はい、映画イットね。イット僕昨日見てきたんですよ。
ああ、
むちゃむちゃ面白かったです。
見てきたよ。
僕むちゃくちゃ面白かったです、あれ。
でも俺なんかあんま笑えなかったんだよね。
笑えるとかではないです。ただ僕ワクワクしました。
うん、だすごい面白いんだけど、はい、あ、なんだこれモンスターもんじゃんと思って。
はいはいはい。
戦うじゃん最後、これ確か
最後だからボッコボコに物理攻撃かって
言
って
もいいですね。だからなんだろう、このシュシュシュシュシュとかいう、はいはいはい、ああいうのがもっといっぱいあると思う。
CM でね、よく流れてるやつ。
シュシュ
シュシュ。まあまあありましたよ。
あんまりね、笑いどころがなかったんだよな。まあ、すごいちゃんと作っちゃってんだよね。
まあね。でも、旧作、90年版とかだと3時間あったやつが2時間ちょっとになってるんで、長いなとは思いましたけど、でもあれはボリューム感が。
あとすごいのいいなっていう、すごいなんかわがままな言い方だけど、
はいはい、
カメラマンのカメラワークがちょっと違うんじゃねえかな。
ほう。例えば。
え
どういうあれなんですか。
心理描写を表しているカメラワークじゃなくて、はい、なんとなくやってるっていう感じのカットは結構多かったんですよ。
ああ、そうですか。
なんか俺一番、
うん、うん、
なんだろう、最初からさ、
はいはい、
引きで撮るじゃん、このピエロ。
あ、ピエロね、うん、はいはい、だから最初出てきてあんま怖くないんですよ。
そう、
うん、怖くないんですけど、でも冒頭のシーンだし、そんな言ってもそんな怖いこと起こんないだろうなーって言ってボケーっと見てたら、いきなりドンって来てヒッってなったのが良かったです。
あ、それ、あ、じゃあなんかね、サイズが微妙なんだよ。なんか最初にさ、なんか俺さ、そこおかしいなと思ったんだよ。なんか、
はい、
最初になんか弟かなんかがさ、
弟かね、
納屋かなんかに、
はいはいはいはい、地下にね、
うん、で地下に
行ってみたい
に、そうそう、でなんか取りに行ったら、
はいはい、
奥の反対側の方になんかこう
光ってるのがあって、
目が光ってるみたいになって、それが実はなんかあれだよね、なんかガラス玉かなんかが反射してただけですみたいな、はい、実はそうでしたみたいな、それはいいんだよ別に、
はいはいはい、
だけどあれさ、ガラス玉でしたの時に呼んなかったから、
あ、何かよく分かんなかったんですよ。
あれ多分、
ね、当てで見たら何でもなかったですよっていう、
っていうのもあれだけど、一発ガラス、うん、なんでないんだろうと思ってたら、ずっとそこからいろんなことが気になりだしちゃって、なんかサイズが違うんだよね。
サイズが、
なんか僕の尻、僕の好きなサイズ感じゃない。
尻、
うん、なんかつまんない映画じゃないんだけど。
僕は好きでしたね。
面白かったですけどね。
面白かった。全然なんとかランナーより面白かったです。なんとかランナー。
バトルランナー。バトルランナー、シュワちゃんの。
バトルランナーじゃないです。
なんかちょっと違うんだよなと思って。
なるほど。
うん、
まあ皆さんも機会があれば見てみてください。
いやでもいいです。
僕は面白かったです。うん、はい、続きまして。ペンネームザボさん、ありがとうございます。2回目の投稿です。メゾン一国の回聞きました。メゾン一国は大好きな作品ですが、頭に残ったのはドカベンスーパースターズトーナメント編でした。 ドカベン、あ、そうか、はい、読者の僕は藤村甲子園を忘れることができません。藤村はドカベンたちが高3夏の大会の大甲子園に整備士として出演してます。大人確か肩壊して引退してたはず。阪神園芸所属だったんでしょうか。一塁側ファールラインが手押し車で引いていくというシーンが印象的でしたが、スーパースターズ編では同年代くらいで出演して剛速球を投げてたような、まるでドラえもんの台風らしきをかぶったかのような若々しさを取り戻したって感じで、こんなはちゃめちゃができる数少ないベテラン漫画家水嶋慎二、愛が止まりません。今一度再評価いただきたいって個人的に思ってます。いつか光の小次郎を特集してほしいな。ではでは。
あ、先週の動画弁解ですね。
動画弁解ですね、はい。そうですね、メゾン一国スーパー、そうですね、ドリームトーナメント編でしたけど、はいはい、いや藤村甲子園ね、確かにね、大甲子園出てきてるんですけど、あのその時に、藤村甲子園ってプロを3年で引退してるんです。1年目30何勝して、2年目30何勝して、3年目の開幕戦第 1試合目の第1球で165キロ投げて、肩が抜けて引退するんです、そのまま。
大谷投げれてるけどな。
165キロって僕、夢の剛速球だと思って、もう人間にこのスピードは出せないんだろうなと思ったら、大谷君がバンと出しちゃったんで、びっくりしましたけど。
いやでもね、球場で165キロは見てないけど、はい、今年の巨人のなんか、あの、はいはい、抑えのやつが160出すのよ。
はい、
その東京ドーム出てる笑ったけどね、本当に速いんだもん。
瞬間移動みたいな、
シュワーンって入るからこれは打てねえよってちょっと笑ったけど、まあ、はい、あでも藤村甲子園ってさ、はい、今思うと、
はい、
そうかと思ってさ、
そうか、
藤川球児の元ネタだ。
元ネタも何もこっちが先ですよ。藤村甲子園の方が40年くらい前ですよ。
いやだから、
はい、
お父さんは知ってたわけでしょ。
あ、かもしれないですね、
藤村甲子園のことを、う
ん、はい、
で名前ちょっとかぶっていくから名字
藤田、藤
田、藤田家に、
藤田家にね、
で甲子園にしちゃうと段下の息子とかぶるから。
そうそうそうそう、甲子園ですからね。
で藤川球児にしたんでしょ、
はい、あかもしれないですね。でも実際その通りね。
いやそれ本当 その通り活躍しててすごいなと思って。
今何してるんですかね。
誰が、
え、藤川球児。
藤川球児アホ、お前敗戦処理として頑張っとるわ。2億もらって敗戦処理として頑張ってるよ。嫌な顔一つせず。
一回なんか四国独立リーグなんか言いましたね。
あれはなんかね、契約の関係上あれしとかないとまずかった
ら
し
い、う
ん、あ、そうなんです、うん、なんかいろいろある。今阪神で敗戦処理として頑張ってる。いやあいつは偉いよ、俺今年影の MVP だと思う。
影の MVP、
うん、ちょこちょこヒット打たれてんだけど点は取られないっていう、は
い、あ、すごいですね、防御率高い。
防御率は悪くない、悪くないけど、なんかもう本当男とは何か教えてくれたね、今年。
そういう存在がやっぱ必要ですからね。うん、はい、続きまして、はい、ITK さんありがとうございます。
はい、
先生、好きになってもいいですかはおっしゃる通り、広瀬すずの瞳をスクリーンで堪能する映画でした。泣けるときに泣くのは大女優の証拠。岡田真理脚本だったので、女性教師のセリフがドロドロしていてよかったです。第145回、俺たちの冷蔵庫ファンさん、in 2017秋ということで。はい、
あ、
先生、
行ったんだ、
僕行きましたよ。
同じ週も行った。
行きました、行きました、週末に。行きましたよ。
どうでした。
最高。やっぱりね、俺たちの広瀬すずちゃんは2016年の大活躍があったわけじゃないですか。
飛躍がね、
飛躍があって、うん、でその先のステージに進もうとしてるわけです。やっぱ結構ハードな役だったりとか、
ネクストステージ準備中だったもんな。そう
そうそう、うん、ネクストステージ準備中。俺ら将軍。そうそうそうそう、やったんですけど、やっぱちょっとね、
そのすずちゃんは
次のステージに行っちゃってるんですけど、でも僕らが使っていたいすずちゃんというぬるま湯はその前の段階なんですよ。でももうスーちゃん先に行っちゃったから、
うん、
大人になりつつある、
うん、
だからスーちゃん、俺たちの好きなスクリーンいっぱい浴びたいスーちゃんを最後に堪能できる作品かもしれないと思います。先生
マジで
堪能できる最後の作品かもしれない。もう多分この次はスーちゃんは大人のスーちゃん、一皮も二皮も
宮沢りえみたいな感じ、宮沢りえみたいな感じになっちゃう。
そうそう、宮沢りえとまでは言わないですけど、だからトンネルズのコントであのバカやった宮沢りえのみずみずしい感じでもうないわけじゃないですか。
ああないね、そういう違う良さだもんね、もう今ね。
もうその今までのすずちゃんのあれですよ、このみずみずしさをいっぱいにスクリーンから浴びて、僕はありがとう、そしてさようならすずちゃんって言って出てきました。
なんで勝手に別れを告げてん
の。もうだって最後ですもん、このすずちゃんにあのスクリーンで出会えるのは最後なんですもん。
ああそう
そうですよ。
でもそしたら脚本岡田真理なんだ、
あの花のね。
うわ、
岡田真理さんです。
なんか脚本岡田真理って聞いただけでがぜん見たくなって
。岡田真理とか
あの人様子おかしいからね。
今度監督もやるって言ってますもんね。
なんかね、うん、あちょっとね見たくなったよ今。
あでもも
うやってない、
まあもうやってないんじゃないですか。多分先週ぐらいで終わってるはずですね。男もね。 だって塚口さんさん劇場とかやってるかもしれない
です。うわすげえなそこまで行くの。
いやでも最後に謹慎処分食らってる先生が卒業式に車で迎えに来て、校門の前で謹慎で飛ばされた先生が、
うん、
やめさせられた先生がイケシャーシャーとその母校の学校の前に来て、最後チューして空のカットで終わりっていうのはさすがにないなと思いました、
ね、いいで今だったらじゃあ春馬富士が後輩を迎えに車で迎えに来るみたいなことでしょ。後輩の力士を迎えに
来るニコニコしながらニコニコしながらおないるみたいな、その不謹慎さ
ないな、
それちょっとね、
まあまあまあ、
でも広すずちゃんはいっぱいにある映画としては確かに500点満点でした。
ちょっと見たくなったら
最高最高、はい、同じ方秋池さん、
はい、
電脳少女実写化といい、あすいません、電影少女ですね、電影少女実写化といい、スピールバーグ次回作レディープレイヤー1が、
うん、
VR が発達したディストピアで1980年代のサブカル要素満載って、うん、ミルク放送局で話すと実現する世界になったということですねと。
これね予告見たけど、うん、まあ面白そうだ、
ね、まあ面白そう、
あ
マジっすか。だから、
これ見たいですね。
だからミルク放送局でネタにすると本当に実写化になるという流れのようなものができつつあるという、
そもそも
だから僕ら鈴宮ある日なんじゃないかなって思い始めました。
ちょっとそれは世界が僕らのためにあるってやつ。
いや僕らは退屈してるんで、
ええ、
もしこのクラスに宇宙人、未来人、超能力者、異世界人がいたら私のところに来なさい以上って言ったら本当に来るわけですよ。何の変哲もない クラスメイトだったり同級生だったり、見た目は人間なんですけど実は宇宙人だったり未来人だったりっていう子たちが本当に春日の言った通りの世界になっていくわけです、
うん、
それなんじゃねえかな
ということはよ
ということは
今一番実写化してもらいたい何かある
の？僕が年収1000万円を
稼げる、そういう個人的な夢はいいじゃん、
稼げる
年収1000万とかさ、そういうことじゃなくて
寝ててもお金入ってく
る、コンテンツとしてこれを実写化してくれたらいいのになみたいな。
せっかくだから筋肉マン今だからやりましょうよ、ね、あれを実写化するという流れはそうそうないじゃないですか。で普通の
人面構えがね、
もうありえないじゃないですか。でもここで言ったから本当に実写化されたらこれは本当
松坂桃李が筋肉マン。
確かにちょっと似てる。桃李ならできる。
どう、いや見たいね。
筋肉マンの実写化があ
ったら。ただ物は面白いからね。
面白いですよ。
だあれをあれをだからビジュアルをどうするかだけだよ。
そうそうそう。
そこのハードルさえクリアしちゃえば余裕でできるよな。
できるっしょ。なんならハリウッドでもできますよあれ。
うん。
テリーマンしかいないですもん外国には。
例えばでもそれってさ、やっぱ物の考え方だと思うんだよ。
はいはい、
あの風呂の映画とかさ、
あテルマエロマエ、
テルマエロマエとか、
はい、
全部外人の癖なのに安倍ちゃんが出てくるわけじゃん。
全員日本人で顔の濃いキャストで揃えてやりました。
顔の濃いキャストで
北村和樹
でイタリア人でございっていう、あれはもう逆転のはず。多分筋肉マンも同じことはできると思うんだよ。
できますよね。もう小池栄子とかでいいわけじゃないですか。
そうそうそう。小池栄子。
筋肉マンに。
そうそう。
筋肉マンに
小池栄子。
いや、顔は似てますから。
顔は、まあ、目鼻たちがはっきりしてるってことね。派手なね。
唇も熱いですからね。
はい、ああ、見たいな。筋肉マン実写が見たいね。
筋肉マン実写がやってくれたら、これはもう本物
です、ね。ふざけてない感じでガチで来てたら見に行くよ、
ギャグじゃなければ。この実写から
おじさんたち全員行くよ、
多分。行きます、行きます。だから次筋肉マンでお願いします。筋肉マンが実写になる世界。
ああいいね、その世界線いいな。
これ来年再来年あたりに話できたらマジですよ。
見たい。
我々の人数力は。
人数力マジだ、ね。
マジですよ。はい。ってなわけで。
はい。
はい。こんな感じでお便りをお待ちしております。
はい。
お便りの次は、
matsu@tf-tms.jp matsu@tf-tms.jp までよろしくお願いします。
はい。
はい。
というわけで、今回も空いてる人がどうと、あ。次回のテーマなんですけども、
ほうほうほう、
はい、次回なんですけども、次回はイズミティ、イズミティから次回のテーマお願いします。
はい、次回はですね、私の好きな漫画紹介したいと思います。タイトルはこの花期間です。
出た。
いいね。
現在アニメ絶賛放映中、はい、この花期間を、イズミティが、
はい、
大泉くんがね、プレゼンしてくれるということで、お楽しみに。
はい。
というわけで、今回も、愛と雪と感動とちょっぴりのエッチでお送りしました。東京ミルク放送局、ここまでのお相手は、新庄ゆきと、
ちゃんまつ2017でした。
それでは皆さん、また来週。